自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、9月に札幌で毎週水曜日の朝7時から開かれているという本気のリーダーの朝会に三栗さんが登壇してこられたということで、
はい、
はい、ね、これ初めてお聞きしたんですけれど、はい、どんな回なんでしょうか。
はい、僕も最近知った回なんですけど、
はい、
まあ本気のリーダーの朝会っていう回で、ね、とりあえずインスタがありまして、そこに書いてある短い説明を読みますね。
はい
はい。毎週水曜日に開催、北海道を、札幌をもっと良くしていきたい経営者と学生が集う会。経営や社会、経済、歴史など毎回テーマを変えて参加者のレベルアップを図る。っていうふうに書いてます。
おー、はい、札幌を活性化したい方たちが集まってるんですね。
はいはい、という感じですね。うん、はい。
お
ー、で、まあ、名前の通りね、水曜朝7時から始まって、で、9時までやるんですよね。朝9時まで、大体。
長いですね。
あ、2時間ですね。まあ、もうそうですね。でもね、あっという間に、すごい楽しくて、あっという間に過ぎていく感じですけど。
おー、
うん、で、これは、大体ね、前半後半に分かれてるかな？はい。で、前半は、もう参加者全員が前に出て、1分間スピーチ。まあ、1分間スピーチと言いながら数分喋る人もたくさんいるんですけど。
すごい。
はい。で、参加者の近況とか、初めて来た人は初めての自己紹介とかですね。
はい。
で、後半は登壇者のお話。まあ、毎週ね、その登壇者がいて前で、お話をするんですけど、40分ぐらいですね、大体ね。
お
ー、で、その話が終わったら、その話についての質問タイム。
はい。
っていう流れで。で、それがだいたい9時ぐらいに終わって、終わったらまあなんとなくみんな残って雑談したりっていう。まあそれが交流タイムといえば交流タイムですかね。
うんうん、はいはい。はいはい、へぇー、うん。じゃあ実際には2時間半ぐらい。皆さんと。
そうですね。
過ごす感じです。
だから話が終わるのは9時。で、その後なんか、ちょっと、アフタートーク的な感じで自由に残ってたりするので、だいたい9時半ぐらいですね。すごいですよね。朝7時からそんなことをやって。
本当ですね。熱い方たちが集まってるんですね。
熱いですね。ね、すごいんですよ。はい。で、すごいのが、現時点でね、だいたい約4年間やっていて、コロナの時から始めたって言ってたんで、多分ね、2021年ぐらいからやってるんじゃないかと思いますけど、
はい。
本当に毎週やっていて、今は200回を超えて続いている
ん
ですよ。僕は202回に登壇させてもらったんですよね。
じゃあコロナ禍の時もリアルで開催してたんでしょうかね。
そうらしいですね。まあね、そこのあたりがすごいですよね。
はい、すごいですね。
で、まあまあ、なんでここに参加することになったかっていうと、
はい、
お友達がいまして、
はい、
その方が、まあ、ここ面白いんだよって言って、で、その面白い回あるから、これね、いつか三栗さんにね、登壇して喋ってもらおうと思ってたんだけど、どうって言ってくれ。あ、じゃあ行きます、行きますって。って感じで。
ああ、はい。誘っていただいたんですね。
そうですね。はいはい。誘っていただいて、まあ、9月3日って決まったので、
はい、
じゃあちょっと、その1ヶ月ぐらい前から参加してみて、 まあ初回来た時ね、本当とんでもないところに来てしまったなと思いました。
本当ですか？どういうことで？
レベルが高すぎるというか、なんか、うん、こんなすごい人たちの前で喋るのか、みたいな、
ね。そうなんですね。ドキドキですね。
僕が初めて参加した時は、会社を、3人で会社を作った女子高生。
おぉ
が、すっげーうまいプレゼンしてたんで。うわ、もうやばいなと。間違いだなと思って。
すごい
思ったんですけど、もうなんか、そこからもう、これはまずいから、9月3日に喋るからまずいから、もう毎週来ようと思って、ずっと毎週来て、まあ、だんだん慣れてきたって感じですね。
あ、はい。そうだったんですね。
ビビりました。
いや、すごいですね。高校生が発表してたということは、どんな方々が他にはいらっしゃるんですか？
まあ、これね、北海道札幌をもっと良くしていきたい経営者と学生が集う会。
あ、そっかそっか、学生だから。はいはい。
やっぱり、経営者が多くて、で、会社の経営者、個人事業主とか、で、あとね、起業を目指す高校生、大学生。なんですけど、初めて行った時は夏休みで、中学生も、小学生もいた。で、だから、次の週から僕は、うちの娘も夏休みなんで、ちょっと行ってみないって誘って行ったんですよね。うちの今小6娘なんですけど。
はい。
そしたら、なんか娘も楽しかったらしく、また行くって言って、ね、次の週も、結局何回か複数回参加してるん
です。おー。うん、で、娘さんも、1分間スピーチをしたんですか？うん、
だいぶね、慣れてきましたね。
いや、すごいですね。
ねえ。でね、もちろんね、普通の会社員も参加いただけるというか、参加されている方もいるんですけど、やっぱり、水曜朝7時から9時って思いっきり会社始業時間にかかってるので、
はい。
やっぱり経営者とかの方が、時間の自由が聞きやすい人が来てますね。だから、会社員も数名っていう感じですかね。
はいはい。じゃあまあお話を聞くと結構誰でも参加可能という感じですかね。そうです。
参加制限はないので、本当誰でも自由にどうぞっていう感じなんですけど、
はい、
うん。実際に参加されている方はそういう方が多いですかね。あとね、やっぱ面白い。これはすごいなと思ったのは、一番トップなのか、初めに作ろうって言った方なのか、ちょっと、僕はまだ分かってないんですけど、荒井豊さんっていう方が中心になっていて、
はい、
その方ね、現職の衆議院議員なんですよ。
あ、へー、議員さん。
議員さんなんて国会議員ですよ、
はいはい。
会うことないじゃないですか。
ないですね、確かに。
その人がなんか普通にこう参加者の中に混じって、こう、みんなと喋ってるっていうのがね、もう、それは面白い。
ああ。
まあだから、うん。
うんうん。
というね。うん、で、全然議員っぽくない。あ、いい意味で議員っぽくないというか、
うん、
みんなとフラットに喋ってくれる方で、うん。なんかすごい明るい感じの集まりですね。
いやー、すごーい。
いや、面白いんですよ、
うん。活発なイメージがすごい、うん、今、お聞きして、うん、わーって広がりました。
ありがとうございます。
じゃあ、三つくりさん、
はい、
ね、登壇をされたということなんですけど、はい、どんなお話をなさったんでしょうか？
そうですね、まあ、とりあえずタイトル、話をした時のタイトル紹介しますね。
はい。
タイトルは、会社員を辞めて卒業した、勤める人生。今は暮らしが仕事です。というタイトルなんですよね。
うん、
で、まあ、僕が遊歩同学に至るまでに至った背景を、ストーリーをお話しさせてもらったんですけど、
はい。
大学生、結構ね、起業したい大学生のために、なんか、 話をするっていうような雰囲気もあるので、じゃあ、起業したい大学生向けにっていうことを意識して、僕の大学時代の話とか、で、大学時代から、まあ今まで、まあいつも話してる話というか、その東電で勤めて、で、原発事故あって、で、函館高専で、結構仕事大変でした。で、タイのジャングルでパーマカルチャー知って、そこからもうパーマカルチャーやってますみたいなね。
うんうんうん、
まあそんなお話ですね。そして、ユーボ同学の話をしました。
そうですか。
うん。それで、この朝会のコンセプトがですね。
はい。
次の誰かのためにっていうコンセプトがあるんですよね。
はい、はい。
だから、こう、まあ、次の誰かって誰かなと思ったら、まあ、それは大学生だっていうふうに考えて、
うんうん、
うん。その人たちにね、伝えたいメッセージは何かなって結構真剣に考えていて、
はい。
うん。で、じゃあこれにしようって思ったのが、やっぱり、ポッドキャストでも何回か言ってますけど、やらないベストよりやるベターのお話ですね。
これは大事。
ね、これはもうなんか、
はい。
みんなこうなっちゃいますからね。うん、なので、その話をね。で、起業したい大学生だから、もうそもそも、働いたことも、うん。だから会社で勤めたこともないでしょうから、まあ、働くことってイメージがなかなかつかない。そして、普通にね、普通にこう、大学生が起業したいんだみたいなことを話していくと、多分一般的には僕のイメージだけかもしれないですけど、まずやっぱり事業計画書を作成しましょうみたいな話が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
で、なるほどって思うけど、まあ、なんていうか、ぎょっとするというか、
確かに。
事業計画書とかわかりませんって感じで、うん。わからなくなる。これがね、ベストですよね。事業計画書作るってベストだけど、これ多分やらないベストになるはずなので、ベタとしては、もう、そういう、なんか、こういう仕事をやりたいんだ、起業したいんだ、みたいなことを、インスタでも、フェイスブックでも、なんかつぶやけば、それが起業でいいじゃないですか、みたいな話を、やるベタとしてね。
うんうん
まあ、そこから話が広がっていくので、事業計画書というベストを見て、震えて何も動けなくなるのではなく、いきなりもう投稿しちゃいましょうみたいなね、なんかそんな話をしましたね。
わあ、大事ですね。もう、ハードルが下がりますね。
ね、もう、だってね、動かないと始まんないですから。
そうですね。
くだらない一歩を踏み出したらいいだろうなと僕いつも思ってるので。
ああ、くだらない一歩。
うん。やるベタでね。
うん。うんうんうん、
まあ、なんていう話をね、させてもらいましたね。
うん、うん。小さな一歩ですかね。
はい、はい、はい。
はい。で、お話の後に質疑応答の時間があったということをお聞きしてるんですけど、はい、どんなご質問をいただきましたか？
これがね、またすごくて、大体、まあ、何回もお話し会っていうか、前で喋るってことは結構やらせてもらってるんですけど、
はい、
まあ、普通は質問ないと思ってね、僕、いつも。質問タイムを作ってるんですよね。
うんうんうん、
みんな照れてこんなこと聞いていいのだろうかって尻込みして、手が上がらないというのが、まあ僕の一般的なイメージで、
はい、
質問来たらラッキーだなっていう感じでいつもやってるんですけど、この時はね、もうなんか、ここはね、もう、でも本気のリーダーの朝会なので、本気の方が多くて、めっちゃ質疑が活発
で、あ、じゃあ、たくさん。
うん。
はい。
しかも質問が普通の質問じゃないというか、まずね、なんか感想スピーチから入ってくれるんですよ。1、2分なんか感想を言ってくれた後に、そこで質問なんですけど、とか言って。そこでお聞きしたいことが2つありまして、とか。すごい、なんか、質問の仕方がすごいなと思って。
素晴らしい。
ね。 で、まあ、今後やりたいことは何ですかとか。私も太陽光発電やってみたか、見たくなったんですけど、初めてやるにはどうしたらいいですかとか。やっぱり自給自足の話をしたんで、自給自足の生活で辛いと思ったこととか、やめたいと思ったことはありませんかみたいな話をね、聞いていただきましたね。
やっぱりね、自給自足に興味のない方ももちろんね、たくさんいらっしゃるでしょうから。
そうなんですよね。今回、だから、いつもと違うというか、いつもというか、まあ、今までね、よくやってたのは、出版講演会で、出版講演会ね、今までは11回やらせていただいたんですよね。
はい。
で、それは、出版講演会なので自給自足の本を出しましたって言って、で、それに興味のある人が集まってくるので、まあなんか、そこがベースでの話なんですけど、これ本気のリーダーの朝会はもうなんか、自給自足とか関係ないってい
う
ね。北海道札幌を良くしたい経営者、学生さんなので、なんか自給自足興味ある人なんてほとんどいないような状態で。パーマカルチャーももちろん知らないですか。
そうですよね。
こういう人たち相手に喋って大丈夫かなみたいなこと。
いや、相当新鮮だったと思いますよ、三つくりさんのお話。
あ、そうですよね。だから、そうですね。
はい。で、思わぬ質問とか来ましたか？
思わぬ質問は、いや、そうでもないかな。でも、やっぱり、あとね、一日のタイムスケジュール知りたいですって。
へぇ、
質問が来て、まあこれね、160回のポッドキャストでちょうど喋った内容が来たので、なんか結構流暢に喋ってましたけど。
へぇ、そうなんですね。やっぱりスケジュールって気になるんですね。
そうですね。まああとはやっぱり、やっぱりそうなんだなって思ったのは、まあさっきも言いましたけど、辛いと思ったこと、やめたいと思ったことはありませんかという質問をいただいて、
はい。
やっぱりそう思うんだなと思いましたね。まあちょっと辛いイメージがある。
挫折を知りたいんですかね。
そうですね。そういう感じでした。まあだから水道凍結の時が一番きつかったですって、まあこれもポッドキャストのどっかで喋ってはいるんですけど。
はい。
はい。
ええー。
いや、なんだけど、面白い。だから僕にとっては、勤めの頃が圧倒的に辛すぎたので、もうやめようとは全く思わないというか、辛い。一時的になんか、うわ、これ大変だってなるだけで、なんか、やめたいものではない、みたいな答えをね、しましたけど。
そうなんですね。いや、活発っていいですね。
ね、ありがたかったですね。
ね、質問も多かったということですけど、
はい、はい。
全体的に、そのお話の反響はいかがでしたか？
はい、あ、なんかね、ありがたいことに、交流タイムの時にも、なんか、こう、いろんな人が話に来てくれて。
はい。
ね。で、あとはね、次の週に、会った人が、もうやらないですとよりやるべきは最高ですとかって言ってくれて。あれ、もう早速その日の会社のミーティングでみんなに披露しましたので、みたいな。なんか、響いてくれたと思って、すごい嬉しかったですね。
よかったです、よかったです。すごい、あとその方の行動力の速さが、素晴らしいですね。
すごいですよね。盛り上がっていただいて。
はい、ね、よかったです。三つくりさんは、
はい、
朝会は今もその参加者として参加されてるんですか？
そうですね。結局ね、8月から、毎週参加してますね。
あ、本当ですか。
で、そして、今日収録、この日は水曜日なんですけど、初めて、あれ以来初めて、今日はちょっと、ね、青森に来てます、ね。初めて休んだっていうか。
あ、そっかそっか。
でも多分、また来週以降に行くだろうなと思ってます。
ねえ、いや、かなりいい刺激いただけますよね。
いや、そうですね。なんかね、新しい世界 にね、なんか招待してもらったような気分でいますね。
おー、良いですね。
はい。
だから札幌にね、お住まいの方も、この番組聞いてくださってる方たくさんいらっしゃると思うので、
は
い、参加したいと思ったらちょっと検索してみていただけるといいですかね。
は
い、
そうですね。うん。インスタで本気のリーダーの朝会って検索すれば出てくると思いますので。
うん、うん。
はい。まあ、それを見ていただくのが一番良さそうです。
はい。お申し込みをして参加をする形ですか？
これね、もう突然当日行けばいいんですよ。
あ、そんなに開かれてるんですね。
そうなんですよ。だから何のね、制約もないというか、別に、毎週来てたと思ったらしばらく1年ぐらい来ない。で、1年ぶりに来ましたみたいな人もいますし。なんかこの辺はね、すごく自由度が高いなと思いましたね。
その、参加料とかあるんですか？
参加料は大人、社会人は1000円ですね。
お
ー。はい。はい。
すごい、安価ですね。
そうですよね。
はい、はい。
そうなんですよ。
これね、
非常に開かれた明るい雰囲気の場所なんで、興味ある方は行ってみると面白いと思いますね。
素晴らしいですね。三つくりさんの受講生の方とか一緒には行かれてないですか？今のところ。
あ、僕が喋ったその日は、お二人来ていただきましたね。
そうなんですね。
そうなんですよ。すごい嬉しかったです。
それはちょっと頼もしいですね。
ちょっとね、アウェイ感もね、まだ、半分あった時だったんで、ああ、とね、すごい助かりましたね。
応援隊ですね。
はい、なんか本当そんな気分でした。はい。
ああ、素晴らしい本気のリーダーの朝会。
はい。
ご紹介いただきました。登壇お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
では最後にメッセージをご紹介いたします。
はい、
はい、金ちゃん30代男性の方からメッセージをいただきました。こちらは5月にいただいていたメールです。
はい、
初めてメッセージを送ります。今年の3月にセミリタラジオを知り楽しく聞かせていただいています。最近1週目が終わり2週目に突入しました。笑い。この度成功うどくを実現できるライフワークの育て方5日間無料チャレンジ講座に参加させていただきました。5日間毎日貴重な情報を聞き、課題として楽しく体験しながら学ぶことができました。特に印象に残っているのは、発信を継続すればライフワークが見つかるというお話です。私自身 SNS などの発信に波があり、継続が苦手なタイプですが、自分のライフワークを見つけるため今ある SNS の発信から改めて始めたいと思いました。また講座でもセミリタラジオでも何回も聞きましたが、やらないベストよりやるベター、全てはこれに尽きるなと思いました。発信をすることもライフワークを見つけることも仕事を自給することも全てつながっていて、今すごいなと思う人も皆、小さな一歩からやるベターを積み重ねてきたんだなと、今回の講座で学びました。まずはセミリタラジオにメッセージを送ってみるというやるベター。私も小さな一歩から成長していきたいと思います。無料講座の開催ありがとうございました。
はい。
というメッセージをいただきました。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
金ちゃん、はじめまして。
ね、はい、本当ですね。30代の方。
30代の方、若い。はい。
この無料チャレンジ講座は、
はいはい。
これは、三つくりさんと、はい、こう、お話ができるような講座だったんでしょうか？
あ、これは話はできないというか、Facebook グループの中で、5日間、まあ、5日間とちょっと前後何日かなんですけど、まあ、主にコメントでやり取りするっていうのと、
はい、
1日間連続で、ズームでね、19時から19時半までの講座をやって、で、そこでワークというか宿題的なものを出して、皆さんにそれで Facebook グループの中でコメントで宿題を提出する、みたいな感じ、
うんうん、あ。
それを5日間連続でやるっていうね。だから、まあ、一日終わっ って、今日の宿題これですってやって、で、宿題はコメントに書いてくださいねって言ったら、みんながわーっと書いてくれて、そしたらね、なんかみんなのライフワーク、あ、みんなこんなライフワークをね、やりたいと思ってるんだなっていうのが、すごいいっぱいみんな書かれてるので、すごい盛り上がる。
う
ん、盛り上がった。すごい楽しかったですね。
ね、はい、その中に金ちゃんさんもいらっしゃったということで。
はい、はい。そうですね。はい、そして、やっぱり、ここでもやらないベストよりやるベターってね、うん、もう毎日言ってましたね。
本当ですか。
うん、ね。だから、この言葉をね、やっぱり噛み締めていただいたんだなと思って。
本当ですね。
嬉しいですね。
で、やるベターの一つとしてメッセージを送ってくださいまして。
ねえ、素晴らしい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ご紹介が遅れて申し訳ございません。
ね、5月にいただいた、だから5ヶ月経っちゃいましたけど。
そうですね。は
い、ほぼ必ずと言っていいほど今は紹介させてもらってますので。
はい。
タイムラグはあるかもしれない。前でも1年ぐらいタイムラグあった時ありましたけど。
そうですね。最近ちょっと短くなってきましたね。
最近は短くなってきた。忘れた頃に、おーっていう楽しみをね。
こうそうです、
ね。楽しみをこう仕込んでおくっていう。
そうなんですよね。
はい。こんな楽しみ方もあるとか言って、こう、メッセージを。くださいと促してたりします。
そうですね。なのでずっと聞いていただくっていうことがポイントですね。
いやでもねこの方もね2週目突入してくれて本当ありがたいですね。
本当ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。今後とも。
今は、はい、ねどういうふうにこう進まれているのかなどまた近況を。送っていただけたら嬉しいなと思います。
ね、そうですね。はい。はい、ぜひまた近況をもう2回目、3回目とメッセージを送っていただけることを楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。